恵みと誠に富んでおられる主イエスキリストの父なる神様、あなたの前に私たちは罪を犯し、あなたを十字架に引き渡す、売り渡すほどに罪深いものでありましたが、神様はその十字架を愛の印と変えてくださり、私たち一人一人のその罪を許すために尊い血潮を流してくださいましたことを心から感謝いたします。あなたの打たれた打ち傷と流された血潮によって罪が許される道が開かれましたことを、ただ主イエスキリストの憐れみのゆえに、あの十字架が、あの十字架で死なれたイエス様が罪のないお方であって、私の罪を身代わりに背負って死んでくださった、そして蘇ってくださった、それを信じ受け入れる者は全ての罪が許され、御子イエスの血全ての罪から何時を清むとありますように、本当に全ての罪から、汚れから私を清めてくださり、神に受け入れられる清い者として、義なる者として、あなたが私たちをもう一度受け入れていただけます、その恵みを心から感謝いたします。あなた様から離れてしまえば、その瞬間に神様は価値を失ってしまうような愚かなものであります。ですから主よ、もう一度今日御言葉にしっかりと耳を傾け、神様あなたの愛をしっかりと心に刻み、そして神様その御言葉を掴んで、それを心の板に書き記して、神様なおあなたのあなたの御手を離すことがない私たちとしてくださることを、イエス様と共に手をつないで新しい一週間を主と共に歩むことができますように導いてくださることをお願いいたします。小さきしもべが語ろうとしています。この唇を清めてくださり、そしてあなたがお語りになりたいことをまっすぐに分かりやすく語ることができるようにお持ちくださることを、主をお語りください。しもべは聞いております。そして神様、聖霊なる神様を豊かに使わせてくださり、私たちの心の目を開いてくださり、心の耳を開いてくださいまして、その御言葉をしっかりと自分のこととして受け止め理解し、そしてその御言葉に生きることができる私たちとしてください。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。順番にルカの福音書を読み進めておりますが、15章に入っております。15章には3つの有名な例えがセットになって収められているところです。前回は失われた羊の例えを見てまいりました。羊飼いから羊が離れてしまう、それは死を意味することでありました。命が失われてしまう。しかし良い羊飼いは100匹のうちの1匹であっても、いなくなった羊を見つかるまで探して、そして見つけたら大喜びで肩に担いで家に帰ってくださる、牧場に連れ帰ってくださる、そのような神様の姿を見てまいりました。今日のところは失われた銀貨の例え、失われたお金の例えのところを見ていきたいと思います。今日は実物を見せることができます。羊を連れてくることはできませんが、これは100円玉です。これは昭和48年に作られています。もっと古い100円玉もあるでしょう。お金というものを今日は考えていきたいんですね。神様が人間を今日のところではお金に例えておられる、そういう場面なんです。お金の価値というのを考えてみたいんですね。どうでしょうか。 お金はもちろん新札はその、シミもシワもないこの折れてもいないそういう新札は、古いお札よりは、何かの時にはそれを選んで、持っていくということがあり得ます。しかしどうですか、100円玉であってもあるいは1万円札であっても古くなって収穫者になってしまった100円玉、それはないですけども、貨幣、あの紙幣ならばありますね。古くなってボロボロになってしまったシワやシミが増えてしまった1万円札、それは価値が変わってしまうものでしょうか。同じようにお店に持って行ってその1万円札を出せば1万円のものが買えるわけです。まず確認したいことは、お金というのは新しくても古くても、たとえ古くなってシワやシミが増えてしまってもその価値が変わらないということであります。まあ、いろんな、社会情勢がおかしくなったりする場合には変動することもありますけれども、普通の場合はお金は古くなっても価値が変わらない、それがお金であります。だからこそお金に信頼する人は多いんですけれども、しかし今日のところは失われたお金の話です。女の人が銀貨を10枚持っていました。そのうちの1枚が10枚のうちの1枚が手から離れて落ちてしまってどっかに行ってしまったんですよね。当時の家は明かりがそんなに明るくないんですよ。暗いのでどこに落ちたかわからないんです。で、こう一生懸命探すわけなんですけども、そういう例えになります。確かにお金は古くなっても価値が変わりません。しかし持ち主の手から離れてしまったらどうでしょうか。先ほど私が転がしましたけども、これがもし道端に落ちてしまった時のことを考えてみてください。他の石ころと同じような価値を失ってしまう状態にならないでしょうか。人間が作ったものでありますから、これは人間の手を離れてしまえばただの金属の塊になってしまいます。お札の場合はもっと分かりやすいですよね。人間の手の中にあるときには1万円とかありますけども、でも人間の手を離れてしまって、まあ、この前首都高速から1万円札が降ってきたという話もありましたが、でももしそれが人間に拾われることがなく地面に落ちてしまえばただの紙切れになってしまいます。価値が失われてしまうということがあり得るわけですね。実は今日のところは先ほど言いましたように人間がお金に例えられています。お金と同じように人間は新しくても古くても価値は同じです。これは聖書の主張している福音です。たとえお腹の中にいるまだ生まれていない赤ちゃんであっても、生まれたばかりの幼子であっても、青年であっても少年であっても、あるいは少年であっても、あるいはたとえシミやシワが増えてしまっても、その人の価値は変わらないということなんです。これは世の中の価値に対する挑戦です。世の中ではそうではありません。世の中では古くなった人間は価値がないと見られてしまいやすい世界です。そうではありませんか？だから年を取りたくないと思うんですよ。しかし聖書はそこに福音を語っています。たとえあなたが白髪になってもシミやシワが増えて本当に年を重ねたとしても、あなたの価値は変わらないということなんです。1万円札がシワクチャになってもですね、価値が変わらないように、あなたもどんなに古くなっても神様の目から見れば価値があるということを聖書は語っています。ただしお金と同じように人の価値が失われるということがありえます。それはどういう時でしょうか。 それは持ち主である作り主である神様からその手の中から人間が落ちてしまう、離れてしまう、神様から離れて生きようとする。そうするならばたちまち人間の価値は失われてしまうと聖書は語ります。これをお金に限らず、人間が作ったものなら全てに当てはまるようなことだと思います。例えばここには私の大切な腕時計があります。この腕時計は人間の手の中にある時だけ価値があります。これがもし豚の足についてしまったり、あるいはですね、これ防水時計なんですけれども、水の中に、海の中に沈んでしまったと、でもちゃんと動いていると、そういう状態であったとします。しかしその状態でこの腕時計に価値があると言えるでしょうか。人間が見て今何時だということを認識できなければ、いくら正確に時を刻んでいても価値が失われていると言えないでしょうか。同じようなことが神様と人との間にも言えるということなんです。人は神によってこの時計よりも複雑なメカニズムで心臓が動き、呼吸をし、体全体に血液が巡り、恐ろしいほど複雑なメカニズムで健康が保たれて生かされています。皆さん、この時計が偶然にできたと思いますか。ある時この時計の部品がそれぞれ偶然に存在していて、それが何かこう突然変異でですね、時間をかければですね、組み合わさってこれができると思いますか。小学生でもそんなことはありえないと言うでしょうね。しかし人間の体は時計よりももっと複雑な小さな宇宙と言われますね。本当に複雑な、自分でもわからない、どうなっているのか、内臓がどうして消化吸収するのか、肝臓がどうやって働いているのか、一つ一つの器官が問題なく動いているときには当たり前だと考えます。しかしどうでしょうか。ひとたびどこかが悪くなって病気になってしまえば、それがどんなに当たり前でないことなのか、それを知ることになります。人間は神によって作られたと聖書は語ります。偶然の産物ではありません。そこに目的や価値や意味を見出すことができるのであります。しかしそんな素晴らしく作られた人間であっても、その作り主である神様、本来人間の所有者である持ち主である神様から人間が離れて生きるならばどうなるでしょうか。どこから来てどこに行くのかわからない、何のために私は生きているんだろうか、人生の意味は何なんだろうか、アクセスして汗水流して働くその価値や意味がどこにあるんだろうか、そう問わずに折れなくなってしまうと思うのであります。自分なんかいてもいなくてもいいんじゃないか、いやむしろいない方がいいのではないかと思うほどに自分の中に価値を見出すことができない、そういう失われた価値の中で私たちは生きる以外にない。神から離れて生きる人間は誰もがそうなってしまうと聖書は語っているわけです。しかし神から離れた人間が価値を失ってしまう、それをよくご存知の神様は、だからこそ失われたあなたを探して、見つかるまで探してくださる、そのような方なんですよということが語られていきます。今日のルカの福音書をもう一度見てみましょう。15章の8節から読んでいただきましたが、8節をもう一度聖書をお持ちの方はご覧になってください。 このような例えが語られていきます。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら赤字をつけ家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。今日の主人公は女の人なんですけれども、銀貨を10枚持っていたわけですね。その1枚がなくなってしまいました。銀貨というところに米印がついておりまして、断崖の中を見ますとドラクマという言葉が記されています。まあ、ドラ猫というのはありますけど、ドラクマというのはちょっと聞いたことないやと思うかもしれませんが、これはギリシャの、お金の単位なんですね。ドラクマというこの銀貨があったんです。で、いろいろ調べてみますと、当時の1日分の日当、朝から晩まで汗水流して一生懸命働いたら収入を得ることができる、その1日分の日当がこのドラクマという、1ドラクマなんです。ですから今の日本の現状で考えるとどうでしょうか。まあ、アルバイトをしても本当に真剣に一生懸命働けば1日1万円ぐらいは稼げるでしょうか。そうしますと、この女の人がなくしてしまった1枚の銀貨というのはちょうどこの1万円札のようなものなんですよ。一日汗水流して働いたその代金、それがなくなってしまったんですね。ですから非常に困るわけですね。おそらく裕福なお金が有り余っている女性ではなかったと思うんです。ですから今日買う、この一週間のこの生活費なくなってしまった、それはただならぬことなんです。本当に大切なものをなくしてしまったんです、この女性が。ですから真剣に探したんです。まあ、皆さんもあまり大切に思っていないものがなくなったとしてもですね、まあいいか代わりがあるからとかですね、まだ他のものがあるからということで、ですけども、本当に大切にしているものがなくなったらどうですか。もう必死になって探すと思いますね。でも私たちは非常に、なんて言うでしょうか、忍耐の面において、この弱さを持っています。どんなに価値のあるものであっても、探しても探しても見つからない場合は、諦めるかということになりかねないですね。そのうちに出てくるかもしれないとか言ってですね、もうその時には探すのをやめてしまうということがあり得ます。しかし、ここに記されている女性は違いました。明かりをつけて家を履いて、もう下にこういろんなところですね、こう見て回ってですね、見つけるまでです。ちゃんとそれが見つかるまで念入りに探すということなんです。この女性が実は神様のイメージと重なってくるわけであります。神様も失われたあなたを明かりをつけ、その周りを吐いてですね、一生懸命見つかるまで念入りに探してくださっていると語っているわけなんです。神様から離れた人間は自分は愛されていない、自分は大切にされていないという、このなんていうか思い込みの中で生きてしまうことがあります。神様も自分を愛していない、神様も自分を大切にしていない、自分なんか神様に顧みられていないと思いやすいんです。しかしそうではありません。聖書が語る誠の神様という方は本当にあなたを愛しておられます。かけがえのないという言葉があります。交換する替えがないんですね。あなたという存在がいなくなってしまえば、他に誰もあなたの代わりをしてくれる人がいない、世界でただ一人しかいない、かけがえのない大切な存在、それが神様から見たあなたの価値です。だからこそ神様は必死になって見つかるまであなたを念入りに探してくださる、そういう方なのであります。今日中方のところに 御言葉というところ、一番上のところに、イザヤ書43章4節というところの御言葉を邪魔させていただきました。有名な聖書の箇所です。聖書が神様からのラブレターと呼ばれている、まあ、そういう、元になっているような御言葉です。お読みいたします。あ、素晴らしい箇所ですので、皆さんご一緒に、もしよかったら声に出して、お読みできたらと思います。3、はい。私の目には、あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。これはあなたをお作りになった神様、あなたに命を与えて、あなたを生かしてくださっている神様が、その私の目には、とおっしゃっている言葉です。神様の目には、私の目には、あなたは高価で尊い。価値がある。とても大切な存在だ。私はあなたを愛していると語っているわけなんです。なんかどこかがこそばくなってくるようなイメージを持たれますか？この私のどこが大切ですか？この私のどこが愛されるにふさわしい、そういう価値を持っていますかと、嘲笑うかもしれませんね、もしかしたらあなたは。しかし神様は本気でこれを語っているんです。たとえあなたがもうシワやシミが増えてたりしますね、私の目にはあなたは高価に尊いんだ、私はあなたを愛しているんだとこの方はおっしゃるわけなんです。どれほど、どれぐらい高価に尊いのでしょうか。私は豊橋にいたときに毎週駅前に出て行ってですね、路傍伝道、辻説法をしていたんですけども、こんなことを叫んでいましたね。まあ、ちょっと機会を見てこのスピートマシでもやろうかなと、ちょっと時期を見ているんですけども、一番人が通るところで、一番人が通る時間帯にそれをやりたいと思ってですね。で、こんなことを叫んでいました。皆さん、一人の人間の価値は一体どれほどだと思いますか。あなたという一人の人間の価値はどれぐらいだとお考えでしょうか。聖書はあなたのことを、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語っていますよ。全世界を乗せることができる、全宇宙を乗せることができる天秤があるとします。こちら側に地球や全宇宙を乗せたとします。こちら側にあなたという一人の人間を乗せたとします。神様の目にどちらが価値があるでしょうか。聖書は語ります。あなたという一人の人間は、全世界よりも、全宇宙よりも高価で尊い、かけがえのない大切な存在だと。そんなこと聖書のどこに書いてますかとおっしゃるかもしれませんね。やっぱり私は大したことないでしょ、私なんか生きていても仕方がありませんよ、そうおっしゃるかもしれません。ですからちょっと開いてみましょう。ヨハネの福音書3章16節という有名な、すごく有名な箇所がありますね。その階段を上がってくるところにも、ありますけれども、ヨハネ3章16節というところにこんな言葉があります。神は実にその一人を、これはイエス・キリストのことですね、その一人をお与えになったほどに世を愛された。世というところにはあなたの名前を入れて読んでみてください。神は実にその一人をイエス・キリストをお与えになったほどにあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はどれほどあなたを愛しておられるのでしょうか。その一人をお与えになったほどにとあります。神様にとって一人子であるイエス様という方は、全宇宙よりも値打ちがあるような方でありました。しかしその一人子を身代わりに与えるほどの価値がある、それはつまり あなたという存在は全世界よりも全宇宙よりも自分の一人子の命を代替にしても救う価値があるということではないですか。それほどに神様は一人の人間をその価値を高価だと見てくださる方なのであります。だからこそ見つかるまで念入りに探し回ってくださる、もう本当に埃まみれになって汗まみれになって探してくださる、そういう方だと聖書は語っています。失われた人間の価値が回復するためにはどうすればいいのでしょうか。落ちてしまった銀貨は自分では持ち主のところに帰れません。声を上げることもできません。おーい、僕はここにいるよ、助けて、なんていうこともできないですね。ただそこにいるだけですね。その100円玉がもう一度価値を回復するためには探し見つけられて拾われる、そして手の中に戻る、その時にだけ100円玉の価値が回復するわけですよね。同じように私たちも、私たちを愛してやまない神様が探し回って、あなたそこにいたんですねということで見つけられて、神様にこう拾われるというか、神様の手の中に戻る時にだけ人間の価値が回復されると聖書は語っています。持ち主であり救い主である方、それが私たちの信じているイエス・キリストという方であります。この方は人となられた生ける誠の神様です。そして一点の罪もないお方でありましたが、あなたの罪を身代わりに背負って神を神としない、自分勝手に生きるその罪を背負って身代わりに命を投げ出してくださった方です。宗法のこの表面を見ていただきますと、2007年のテーマが書いてありますね。皆さん覚えていらっしゃいますか。もう半年経ってしまいましたけれども、一体何だったのかと忘れていらっしゃる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんので確認します。今年のこの教会のテーマはイエス様と手をつなごうという、そういうテーマなんですね。皆さん手をつなぎますか。これテーマですからね、毎日毎日思い出さなきゃいけないと思いますね。毎週毎週今年のテーマはそうだそうだ、イエス様と手をつないで生きることなんだ。これがまさに人が価値を回復して、本当に価値を回復してその使命に生きることができる秘訣であります。腕時計と一緒なんですよ。その腕の中にしっかりとこう手をつないでいなければですね、手を離してしまえば、離れてしまえばただの、金属の塊とか、ただの何でしょうか、まあ、とにかく価値が失われている、心臓が動いて呼吸をしているかもしれない、しかしあなたの本当の価値は失われているということになります。しかしイエス様と手をつなぐと、まあ、それはイエス様の手の中に帰るということだと、そういうふうにも言えますが、その時にだけ人は本当の作られた本来の価値を、全世界よりも高価な価値を自分でも実感しながら、喜びと感謝を持って本当にその人らしく生きることができるようになります。この持ち主でありイエス様、救い主であるイエス様の御手の中で生きる、イエス様と手をつないで生きる、その時に人はたとえ弱いを重ねても、たとえ死を迎えたとしても、その人の価値は永遠に変わりませんということが言えます。イエス様は永遠の価値を人に与えようとしています。本来それは人が持っていたものでした。しかし神を神としないで神から離れた結果、人はその永遠の価値を失ってしまったのです。しかしイエス様と手をつないで生きる人生は、 その永遠の価値に生きる秘訣であります。イエス様は死んだ後にも復活の新しい体を、もう病気にならない、もう涙を流すことも必要ない、痛みを覚える必要もない、古くならない新しい体を用意してくださっています。復活なさったイエス様のようですね。そして永遠を神と共に過ごすことができる、そのような永遠の命を主は用意してくださるための、そのための十字架であったことを覚えるわけです。今日メッセージを準備している中でですね、先週のことを思い出していたんですね。ある方が、電子メールをくださいました。経道中の方だと思われます。イスカリオテユダのことを教えてください、そんなメールだったんですね。でこう読みますとですね、なぜイスカリオテユダは裏切ったんですか、その理由は何だったんですか、教えてくださいみたいなことが書かれてあったんですね。それで私はもう改めてですね、聖書を読みまして、なぜイスカリオテのユダはちょうど銀貨30枚でイエス様を売り渡しますよね、なぜそうしたのかっていう、その動機をですね、一生懸命考えたんですね。そしてメールを、返事を書いたりしたんですけども、それを少し今日皆さんとお分かちしたいと思います。もう一箇所だけ聖書を開いてください。新約聖書のヨハネ福音書12章というところに、そのなぜイスカリオテのユダがイエス様を裏切ることになったのか、その動機を探るヒントが記されているかと思います。ヨハネ福音書の12章、聖書をお持ちの方は開いてみてください。少しお読みしますので見ていてください。12章の1節から、イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらしたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを扱っていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。そこにはマリアという女性が登場してまいります。この方はかつてイエス様の足元に座って一心に御言葉を聞き慕っていた、そういう女性です。このマリアは後にどんなに自分がイエス様から愛されているのか、もうその思いがあふれてきまして、自分が大切に持っておいた非常に高価な純粋なナルドのこういう300グラム、それをもうその壺を割りまして、その高価な香油をイエス様に注いで差し上げたという記事なんですね。その周りには本当に素晴らしい香りが漂ったわけです。ところが弟子の一人のこのイスカリオテユダはその光景を見ていたときに非常に憤慨してですね、腹を立ててこんなことを言います。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。バカなことをする女だ。なんて無駄なことをしてるんだ。
まあ、そういう表現です。まあ、バカという言葉はあんまり使わない方がいいんですけども、でも、イスカリオテユダはここでそういうふうに思ったと思うんですよ。なんて無駄なことをしてるんだ。そんな行為があれば、300デナリに売って貧しい人々にこの講師ならよかったのに。まあ、それを聞いた女性は非常に傷つくでしょうね。人は言葉で、何気ない言葉で、本当に人のナイフよりも鋭く心をえぐることができます。言葉には気をつけた方がいいかもしれませんね。しかし、イスカリオテユダは、なぜそれを言ったのかというのが、ここにコメントがあります。6節。しかし、こう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって、金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。これは後から聖霊なる神様が教えてくださったことではないかと思います。当時の弟子たちはまだ気づいていないということだったと思います。金入れを預かる、それは今で言うと財務を預かるということですよ。お財布を預かるというのは、それぐらいの信頼を勝ち得ていなければ、盗むような人には、騙すような人には預けられませんよね。だから周りの人がみんなその人を信頼していたということですよ。しかし彼は、非常に狡猾に、誰にも見つからないように、盗みをいつも働いていたんです。そういう人物だったということを聖書は記録しています。そしてこの、ナルドの交友を、イエス様にお捧げしたその行為に非常に腹を立てたというところを見ますと、なぜイスカリオテユダがイエス様を後に銀貨30枚で売り飛ばしたのか、その動機を見ることができるように私は思うわけですね。ユダも最初はキリストにかけていたと思うんですよ。キリストの自分の人生をかける、自分の全てを投資する、非常な期待を持ってイエス様に従って弟子となったわけですよね。ところがイエス様の姿を見ていく中で、どうも私は間違ったことをしたんじゃないか、今私は非常に後悔していると、そういう気持ちに駆られていたのではないかと思うんですよ。イエス様に自分を捧げたということはしなければよかったと思ったと思うんですよ。自分の人生が無駄になっていると思ったんだと思うんですよ。皆さんはそういうことはありませんか？洗礼を受けた後、キリスト教なんか信じなければよかったなんて思う方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。あるいは牧師になった後ですね、牧師にならなければよかったなんて思う人ももしかしたらいるかもしれません。正直なところを申しますと、私は時々そういう思いになるんですよ。牧師でさえそういう思い持ってますからね。本当に辛いところを通されたりとか、本当に大変なところを通されたら、信仰の上にそういう苦しい思いを味わわなきゃいけないというところを通されたらですね、試されますよ。財産と私とどっちを取るのか、家族と私をどっちを取るのかというその選択に、いつも人生の選択に、まあ、その連続と言ってもいいでしょう。ですから、ご利益的な信仰を持っているとつまずきやすいと思うんですよ。こんなはずじゃなかった、こんなはずじゃなかった、そういうふうにこのイエス・キリストを信じて従うことを決心したその日を後悔すると思うんです。ユダはまさしくそういう後悔をしてたと思うんです。なんでこんな無駄なことをしているのか、こういう方にそんな高価なものを捧げる必要がない、値打ちがないじゃないか、なんで無駄なことをするんだって怒るということは、自分がそう思っているんです。自分が弟子としてイエス・キリストにかけて従ったということはもう後悔の連続だと、もうそんなことしなければいいかったと思ってるんですよ、心静かに。だからこそ彼は銀貨30枚でキリストを死であり主であるお方をお金で売り渡すことができたんです。ユダにとって最終的にイエス様という方はお金で売り渡すことができるほどの存在の軽い価値のないものになってしまったんですよ。私は心探られましたね。イスカリオテユダというのは非常に悪いことをしている、自分とは関係のない人物だとそう思いやすいです。 そうではありません。ユダの心は私の心の中に密かに作っている、そういうことを覚えます。神様の助けがなければ、神様の憐みがなければ、誰かの取りなしがなければ、私もひょっとしたらですね、イエス様に従うのは無駄だったとか後悔したとか言いながらですね、もう信仰することをやめてですね、そして銀貨30枚でもっと安いお金でイエス様を売り飛ばすということはありえますよ。十分でもイエス・キリストという方はそのユダに対しても最後まで愛を注がれました。そのイスカリオテのユダの足を洗うほどに最後まで悔い改めの機会を備えて、そしておそらくこのユダのためにも十字架にかかって死なれたと私は信じています。私たちはユダと変わりがあるんでしょうか。変わりはありません。私たちもお金のいくらかのお金でキリストを売り渡し、あんな奴は十字架につけてしまえと叫んだ一人ではないですか。しかしそんな私をこの方は命を懸けて身代わりになって、それほどまでに高価な救う値打ちがあるものだと見てくださって、見つかるまで念入りに探してくださる、それが分かれば本当にこの方を心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性を尽くして愛していきたいと思うものにならないでしょうか。自分の最も大切にしているものを惜しみなくこの方に捧げて、後悔しない、そういう生き方を最後まで生きれるのではないかと思います。本来人はお金では測ることのできない値打ちを持っています。しかしあえて主は今日のところではお金に人を例えられました。しかしそれはかけがえのない宝物だからこそ、見つかるまで念入りに探す、それほどの価値のあるものだよということを私たちに伝えたい、その例えではなかったかと思います。その方に生かされているということは、まだこの地上で役目があるということではないでしょうか。まだあなたがしかできないことが、あなたがしなければいけないことが残っている。それをすることができるチャンスを主は備えてくださっているということではないでしょうか。そのチャンスを無駄にしないように、一度しかない人生を、本当に無駄のない人生を生きたいと願います。それぞれ神様の前に応答の祈りの時を持っていただけたらと思います。声に出せる方は声に出してお祈りください。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、あなた様はすべてをお見通しの方であります。どんなに私たちが自己中心で、神様でさえも自分のために利用する、神様でさえも召使いのように自分の自己実現のために利用する、そしてご利益がないと見るがならば、たちまち売り飛ばしてしまう。それほどに私たちは、あなた様に対しても、本当にどこまでも自己中心な、汚れ果てた罪人であります。イスカリオテのユダと何ら変わるところはありません。しかしは、そんな私たちでさえ、救うに至る、高価で尊い、かけがえのないものだと、ご自分の一人子の命を身代わりにしても救う価値があると見てくださって、見つかるまで念入りに探し続けてくださる
そのような愛のお方であることを覚えました。私たちはどのようにすればこの方の愛に応えていくことができるでしょうか。主よ、どうかあの高価な壺を割って高価な香油を惜しみなく捧げたあのマリアのように、自分の最も大切なものをでさえ主に惜しみなく捧げ、そして神様それを後悔せずに喜んであなた様にお従いしていく、そのような誠のキリストの弟子としてくださいますようにお願いいたします。愛する主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。